良い小説350回忌記念作品、幽谷の軍学者良い小説。大本製作塩坂貴夫、語り脚本白井勝文。寸州の荒野の生まれ良い小説は17歳の時、シャムへ渡った山田長政が反乱軍を鎮圧した功績によって国王から大衆に任ぜられた偉業を知り、胸が張り裂けんばかりの感動を覚えた。これがきっかけとなり、多情多感な青年、由井正雪は、元和8年、1622年、大きな夢を抱いて江戸へ飛び出し、親類の菓子屋で奉公を始めた。正雪は商用に託して、諸国の武家屋敷に出入りをしていたが、そのような戦いから次第に武芸にも関心を持つようになっていった。当時幕府は大阪方の浪人たちを厳しく取り締まっていたが、不安げにうろつく多くの浪人たちに同情を抱き、小説は幕府の政策に疑念を持ち始めるのであった。もともと小説の志は山田長政に憧れ、軍学者になることであり、そのため仕事にも身が入らず、とうとう菓子屋を辞めることになってしまった。その後小説は直ちに、志を叶えるべく、楠木不伝という軍学者の道場に入門するのであった。小説は内弟子として入り込み、師匠の信任を得るため人一倍努力した。その会あってか早々に師匠の大稽古を務めるようになり、さらに数年後には道場を継ぎ、念願の軍学者となったのである。そして数年の歳月が流れていった。一流軍学者との評判も立ち、日増しに大勢の朝貢者が押しかけるようになった。しかし幕府は、多くの聴衆が集まることに懸念を抱き、隠密を門弟として送り込むなど、警戒し始めるのであった。小説が江戸に出て、一人前の軍学者になるまで、後ろ盾となって目をかけてくれた良き理解者がいた。それは、板倉重政であった。重政は、将軍を補佐する最高機関である幕閣を務めており、駿府城にいた当時から小説の少年時代をよく知っていたからである。だが、重政は寛永15年、1638年、島原の乱で幕閣内での勢力構想の煽りを受け、無念の死を遂げる羽目となってしまった。小説はそのことに大きな衝撃を受け、腹の底から込み上げる怒りを覚えた。この事件を機に、重政の無念の死を弔うかのように小説は幕府を批判し始めるのであった。その頃の幕府の政策は、関ヶ原の合戦以来、戸玉大名の容赦ない取り潰し政策であった。その取り潰しによって、40万人とも50万人とも言われた浪人たちは巷に溢れる。ところが、これら大量の浪人に対しても幕府は、諸大名が浪人を集めて勢力を強めることを恐れ、それゆえ新しく浪人を召し抱えることを厳しく禁じていた。だが、このような状況下にあってもあえて浪人を召し抱えるなど幕府に対して逆らう大名がいた。それは、徳川御三家の一人、紀州大納言頼信であった。また頼信は、こうした浪人たちに同情し、幕府を批判している小説に、特別な好意を寄せていた大名でもあった。頼信が幕府に逆らうのは、それなりの訳がある。かつて頼信は、駿府城の城主として就任していたが、わずか3年で、紀伊の和歌山城に移された。大御所政治の中心地であっ った駿府を追い出され、田舎の和歌山に転居させられたからである。頼信は憤懑、やる方ない思いを持っていた。この徳川直系に対する処遇の不満が、春日の局を中心に形成されていた、松平信綱、酒井忠勝、阿部忠明などの若手幕閣らに向けられ、彼らを批判する言動となっていった。さらに頼信が、徳川御三家の一人であることから皆、神経を尖らせた。そのため、知恵図と異名を取っている松平信綱は、煙たい存在の頼信を抑える妙案を、密かに練っていた。その策とは、幕府を批判している小説に隠密を使ってことを起こさせ、小説と関係している頼信を封じ込めるという企みであった。一方、小説に同情し、好意を寄せている紀州大納言頼信は、そのよしみからしばしば御前にも小説を招いていたのであった。今日も、広大な紀州屋敷の一室で小説は、近頃の若手幕閣たちの動きに懸念を持ち、それとなく頼信公に話を持ちかけていた。紀州様、今、天下の形勢をご覧になられ、いかように思われますか？天下の形勢とは、どういうことじゃ？近頃の、若手幕閣たちの勢力のことでございます。先頃、家光公は、紀州家の剣術と槍の技をご覧になられたと思いますが。
そういえば、痛く感心されておられたようでござったが。
紀州様がお抱えする武術の技を、家光公はなぜご覧になられたのでしょうか。
我が、紀州家の心を疑って、武術の力量を探るために、そのようなことをされたと、貴公は言いたいのだな。
いや、疑いではなく、すでに、その恐れがあるとの懸念から、偵察に来られたものと思われます。
すると、牽制しにか。
さように存じます。
わしが思うには、家光公が自ら我が家の武術を見定めに来られたのは、おそらく、側近の考えではないかと思うのだが。
それがしも、さように存じ上げます。
やはりそう思われるか。家光公を使い、それとなく我が家を偵察しに来させるとは、側近たちの影の力をさらに強くしている証拠だな。
多分、そのように思われます。
徳川の直系を組む者にとって、幕府そのものが手の届かぬものとなっていくとは、天下はいささか寂しい形勢になりつつあるようじゃ。
それがしも兼ねており、幕府の政策に対しては憂いを持っておりまする。巷にあふれる浪人たちを救うためにも、そろそろことを起こし、改革を訴える時期が参ったようでございます。
そのような企みを持っておられると申されるのか。しからば、陰ながら？
力強きお言葉、かたじけのございます。つきましては、御三家の重みはまだまだ通用するはずでございます。それゆえ、何かと便宜のため、紀州様のご院の力をお貸しいただきとう存じます。
さようか。だが、扱い遺憾によっては、我が藩の命にも関わる代物ゆえ、扱いには、くれぐれも注意くだされよ。
というと、頼信公はおもむろに踏み箱から、一枚の虎の印が押してある白紙を取り出した。
ありがたきお志、無駄にはいたしませぬ。
また、ご迷惑をかけませぬことをお誓い申し上げます。 改まって小説はお礼を述べたが、頼信公はただ大きくうなずき、微笑んでいた。幕府にとって最も恐ろしいのは、紀州大納言頼信と関係を持つと見られている小説の影響力である。そのため小説の動向は逐次、道場に送り込まれていた隠密から幕閣たちに報告され、小説に対する幕府の圧力は日増しに厳しさを増していった。だが小説は、この圧力に屈することなくさらに、抗議の行動へと反発を強めていくのであった。折しも小説が抗議行動を決意したとき、反乱の協力者となる丸橋忠也という人物と出会うのであった。だがこれは松平信綱が仕組んだ罠なのである。丸橋忠也の父は四国の覇者、長宗我部重親であるが、重親はかつて大阪冬の陣の時に、今は北町奉行となっている石貝将監に指を切り落とされ、殴り殺しにされた。そのため忠也は石貝将監に仇を討とうと強い決意を持っていた。松平信綱はそこに目をつけ、北町奉行の石貝に恨みを晴らそうとする忠也と、幕府に批判を強めている小説とを結びつけることで、きっと何かことを起こすであろう、と目算していたのであった。そこで信綱は、隠密として送り込んでいた奥村八郎右衛門に、それとなく丸橋忠也に小説を引き合わせるよう指示した。ある日奥村は、本郷お茶の水にある丸橋道場に小説を案内し、宝蔵院流の槍の師範である丸橋忠也に引き合わせた。それがしは、由井小説と申す者、軍学の極めを志しておるゆえ、貴殿一族の戦の歴史に強い興味を持っておりまする。勉学のため、お聞かせいただけませぬか。昼夜も小説の依頼に心よく応じ話を聞かせた。最初は長宗我部一族の起こりや歴史などを語り、そして感慨を込めながら数々の武勇伝を語っていった。だが大阪冬の陣の話になると、昼夜の顔面が紅潮し始め、語気は一気に強い口調となった。父上の最後を思うと、武士として不名誉な恥ずかしめであり、憤りは今でも忘れはいたしませぬ。父上を捕らえた北町奉行の石貝将監めを仇としてただ、一月にするまでだ。それがしの悲願、ご理解くだされ。忠也殿、貴殿の心中察するに余りまする。だが、一奉行を指したとて、個人的な恨みの敵討ちに過ぎぬのでは？
何？400年の誉れある我が家の無念を単なる個人的な恨みと申されるのか？小説殿、徳川の太平が悪いのだ。戦国の世になれば個人的な恨みなどござるまい。
なるほど、ごもっともな。そういえば、徳川の太平を守りすぎるあまり、大名の取り潰しによって、浪人となった武士たちがどれほどおることか。
それを思うと我も怒りが。小説殿もそう思われるか。
ならば、互いの怒りを合わせ、ことを起こせば、浪人たちを苦しめている幕府の悪政も、改革することがきっとできようぞ。二人は意気投合し、その後も信仰を深めていくのであった。そしていつしか二人の怒りは反乱の構想へと変わっていき、その機運は急速に高まっていった。早速、小説と丸橋忠也は反乱計画を立てた。江戸においてはまず、江戸城に蓄えてある火薬を一気に爆発させる。 それを合図に闇に紛れて市内の数十箇所に火を放ち、市中を火の海にする。この火の手を見るや、丸橋中屋の一団は、葵の提灯を掲げ、江戸城内に突入する。そして、将軍の神輿を出させ、そのまま将軍を拉致して、裏街道より久能山へ急行する。京都においては、江戸の情報を売るや、二条城を乗っ取る。大阪では、京都での行動を合図に市中を焼き打ちし、大阪城を占拠する。また、駿府の小説一行は、久能山を襲撃し、金庫にある金銀を抑え、軍用に当てる。さらに、駿府城を落として東海道を分断し、四方に号令を発する形で天下を定める。これらの決起行動には、集めた3000の浪人たちが一挙に動くという計画であった。しかし、小説と昼夜は不覚にも、松平信綱が張り巡らしていた情報網から、これらの計画はすべて報告されていたことには気づいていなかった。慶安4年、1651年7月21日未明、ついに、その計画は決行された。小説は江戸を出発し、駿府に向かった。従う者は総勢11人である。何かことがあれば、紀州大納言から賜った書状が役立つ。小説は自信を持っての旅立ちであった。小説が江戸を出ると、丸橋中屋は反乱の準備に取り掛かった。市内の攻め口は14箇所と定め、3000の浪人たちのうち、14体を精鋭部隊とし、残り800人は友軍とした。そして、計画万端怠りなく、昼夜と浪人たちは決起の日を待っていた。だが、小説一行が江戸を立つと直ちに幕府は、反乱の抑えにかかった。まずは、北町奉行の同心24人は、丸橋道場に向かった。そして、表と裏に分かれ、火事だ！火事だ！と叫び立て、昼夜が慌てて飛び出したところをあっという間に取り押さえた。続いて小説の道場も手入れを受け、30人余りが捕らえられ、これで反乱の要所はすべて抑えられた。このように江戸での反乱は、事前に漏れていた情報によりあっけなく、未遂に終わってしまったのである。一方、駿府へ向かった小説の一行が、紀州藩の定宿となっている梅屋に、わらじを脱いだのは7月25日であったが、夕刻には早くも、梅屋町の同心に発見されていた。駿府城代の大久保忠成は、幕府から早打ちで送られてきた書状を受け取るや、主だったものを集め、対応策を打ち合わせた。書状には、小説一行の人相書きと反乱計画の内容が記されており、さらに、小説は必ず生け捕りにせよと付け加えられていた。そのため城代と町奉行は、生け捕り策に知恵を絞った。梅屋に押し入っての生け捕りでは、こちら側にかなりの犠牲者を出してしまう。そこで、江戸より手傷を負った手配者を取り調べるという理由で外におびき出すことにした。そして与力を使わし、江戸より手負いの者があるゆえ、旅人の手傷を改めている。奉行所まで参上されたし、戸口越しに中から返事があった。我らは紀州家の家臣でござる。敵図改めならばこの宿でお調べ願いたい。いや、紀州様の家臣に検視を差し向けては失礼かと存じ上げる。曲げてご出頭願いたい。与力は重ねて出頭するよう申し入れたが、聞き入れられなかった。宵のうちからかがり火がたかれ、 与力たちは夜通し見張りを続け、間もなく夜明けを迎えようとしている。これはただならぬことである。多分江戸の反乱は失敗し、この計画も見破られていることであろう、と小説は直感的に悟った。
再度お頼み申す。奉行所へ参上されたし、なぜにお断り召されるのか。
それほどまで仰せなら、後ほど参上つかまつろう。今しばらくお待ちくだされ。
わかり申した。ならばお待ちいたそう。
相手は我らを生け捕りにするつもりだ。
生け捕りにされ厳しい拷問を受け、生き恥をさらさぬためにも、ここに至っては自害するしか我らに残された道はない。小説殿、このままでは犬死にではないか。せめて人たち浴びせねば。
そうだそうだ。いや、待たれよ。
この場に及んで何人かを打ち切ったところで無益というものであろう。それよりも潔く果てようではないか。
我も無念ではあるが、このようになったことはすべて我が不徳のいたすところである。皆の者には詫びても詫びきれぬ思いがただ心残りとなっている。
小説殿、無念でござる。小説殿、小説殿。
児童が静まり返る中、小説は筆を取り出した。この反乱が断じて己の野心によるものではなかったこと、大名取り潰しによって出た多くの浪人たちを憂い、ご政道を正さんがために起こしたこと、紀州家の家臣を名乗ったが、この件については頼信公は預かり知らぬこと、これらの趣旨を遺書にしたためた。そして小説は最後の心境を皆に告げた。
今は戦もなくなり太平の世ではあるが、しかし一方では巷には浪人があふれ、大名も次々と潰されていく嘆かわしい世の中でもある。心あるものならば必ず悲しく思うことであろう。我はこれからメイドへ旅立つが、下々が憂えることのない天下長久のご政道がなされんことを心に留めてまいりますぞ。
というと小説は時世の句を書き記した。
秋はただ慣れし世にさえ物浮きに、長き門での心とどむな。長き門での心とどむな。
東の空は明るみ、かがり火が消え失せる頃、梅屋の奥から凄まじいうめき声と刀の切り裂く音が響いた。与力同心らは梅屋に突入し、勢いよく障子を蹴破った。そこでまず見たものは、地刀を下げて呆然と立っている増上寺の僧、覚念の姿だった。足元には鮮血が飛び散り、畳の縁に沿って流れた血の海の中に含みのない九つの死体が横たわっていた。覚念と下郎の和田助だけが生け捕りとなって、この大捕り物は終わる。時に小説47歳であった。小説が自決した後、遺品の中から紀州公の書状が見つかった。そのため、頼信公は10年間、和歌山城へ帰ることを許されず、江戸で拘束を受けることとなった。こうして煙たい頼信の封じ込めを企んだ松平信綱は陰でにんまりと北曽得むのであった。この反乱では、直接に関わった者だけでなく、家族や親類を含め総勢300人ほどが形状の雫と消える大事件となったのである。この事件の後、幕府は小説の遺書を教訓とし、各藩に
積極的に浪人を召し抱えるよう、浪人救済に乗り出した。さらに、大名家の取り潰しを減らすため、松子の養子を許可した。これによって、お家断絶の事態は急速に減っていくのであった。このように、幕府の政策を大きく改革させたのは、この反乱が小説の野心から起こされたものではなく、国を憂い、ご政道を正さんと、死をもって訴えた義士の抗議行動であったからである。だが、小説は、幕府の転覆を企てた反逆者という汚名を着せられ、その真相は闇の中に葬られてしまった。しかし今、こうしてその真相は明かされ、幽谷の軍学者、由井正雪の真実の姿がここに蘇ってきたのである。慶安事件以来350年、由井本陣前の荒野の奥でひっそりと供養をされてきた正雪の五輪の塔には線香の煙が今でも漂っている。